萩原工業 IR セミナー。この番組は証券コード7856東証プライム市場上場萩原工業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は萩原工業株式会社代表取締役社長浅野和志さんです。この番組は7月29日に札幌で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
萩原工業の浅野と申します。まずここにですね、あなたの近くにきっとあると書いてます。あの萩原工業は皆さんなかなかご存知ないかもわからないんですが、必ずうちの製品はですね、皆様のご自宅に、あると、断言してもいいかなと思います。まあ、その辺をですね、これから、説明してまいりたいと思います。本社がですね、岡山県倉敷市というところにございます。連結ベースで、従業員が約1300名、売上が昨年の実績で300億ちょっと切るぐらい、299億5300万円、経常利益が16億8000万。ちょっと利益率がコロナの関係、影響もあって落ちてます。まあ、一番の影響はですね、プラスチック製品を作って売ってますんで、原料の値上がりが、非常に効いてます。まあ、これもですね、徐々に落ち着きつつあって、利益率の回復を今目指しているところでございます。上場市場はプライムでございまして、証券コード、もう簡単にですね、7波56という、区銘柄でございます。
これ上場された瞬間に、7波56だなって思ったんですよ。
はい、社用車のナンバープレートは7波56にしております。はい、単元株100株で決算期がですね、なんと10月という非常に変わった時期でございますから、皆さんぜひですね、この閑散期を埋めるためにもですね、10月決算の会社はちょっと注目していただければと思います。遠隔ですけど、明治25年に私たちの大先輩がですね、ゴザ問屋からスタートしました。倉敷はイグサの産地でございまして、ゴザを一杯作ってそれを全国に売ってた、その問屋を私たちの大先輩はスタートさせて、1962年、昭和37年にですね、そのゴザ問屋から独立してできたのが萩原工業です。で、なぜ独立したか言いますと、ゴザのですね、横糸はイグサ。で、縦糸が綿の糸だったんです。で、この綿の糸をプラスチックに変えれば、もっと強くていい敷物ができないか。綿のように品質がバラバラじゃなくて安定したものができるじゃないかということで、プラスチックの糸を作る、ゴザ用のプラスチックの糸を作るところから会社を分社しまして、萩原工業という会社がスタートしました。今61年目の会社です。はい。で、まあプラスチックの糸をいろいろ開発しまして、フラットヤーンという糸を作りました。フラットなヤーンですから、扁平な糸というだけのことで、そのぺったんこの糸を作って、その糸も加工して売りますし、糸を織って織物にしていろんな加工をして世の中に出しています。で、うちのもう一つの強みはですね、それらを作る機械も、自前で作る。その機械を売る商売も、1965年にスタートさせております。ですから、プラスチックの事業と機械の事業があるということでございます。で、そこからグローバル化ということで、インドネシアとかですね、機械が新しい分野に参入したり、上場を2000年にしました。そこからまたグローバル化。はい、東証一部にはですね、2014年に上場しております。はい、そこから M&A をしたりとかですね、まあ、一生懸命事業拡大してきて、一方で、グローバル化を進めたり、直近ではですね、中国から撤退というふうに書いてます。やっぱり出しながらずっと出すんじゃなくて、やっぱりもうダメだなと思ったところは早くとっととしまって帰るという繰り返しでですね、無事、撤退が完了しました。この辺もですね、また後でゆっくりお話しできればと思いますけど、本当大変でございました。拠点ですが、札幌営業所がございます。で、本社がやっぱり岡山県ということで、岡山県にいろんな 工場とか、事務所、そういったものが集中してます。で、あとは、まあ、子会社がありまして、こういう東洋平成ポリマーという福島、茨城、高知、でまあ、東京、東海、大阪と。まあ、国内はこんな感じなんですが、はい。海外にはですね、実は14カ国26拠点で事業してます。はい、製品についてですが、これがフラットヤンなんですが、ちょっと見ても何もわからないと思います。断面がこういうぺったんこな糸。これ巻いてるものです。で、もう一つは、もともと畳の縦糸を作ってた、ござの縦糸を作ってた、この釣り糸のような断面の丸い糸。まあ、もちろんこれも今作ってるんですが、このフラットヤンをいろいろ加工して売ってる会社です。一番有名なのがですね、ブルーシート。ブルーシートといえば萩原工業ということで以前よく言われてたんですが、もう今ブルーシートは輸入品がほとんどでございまして、この日本国内でブルーシートを作ってるのは萩原工業だけなんですが、ホームセンターのブルーシートのシェアはたった 4% です。輸入品がいっぱい入ってきてます。今、萩原工業のブルーシートの売上高は全体の先ほど言いました300億のうちの約 10%、1割がブルーシート。なのに未だにブルーシートの萩原工業と言われるんですけど、まあ、ブルー以外にもいろんなシートも作ってますし、いろんな機能を持ったシートを作ってます。はい。まあ、これ、シートのいろんなブランドをちょっとここに挙げてるんですが、はい、ターピーレスキューというですね、もうこのターピーというのはうちの製品名なんですが、防災に特化した製品にどんどん掘り下げていこうと。例えばこの屋根にかけるシートは昔ブルーシートを売ってたらもう皆さん買ってくれてたんですけど、もう今はですね、ブルーはもうなんかいかにも被災したような感じで嫌だと。いうことでこのグリーンの、モスグリーンのような目立たない色。で、最近はですね、透明なのにしてくれというニーズが。なんで透明がいいと思います？丸見えですよ。もう瓦がずれたりするのが。で、これはですね、被災した時に被災具合を調べるのがいちいちシートを取らないといけないんです。で、透明であれば、ドローンを飛ばして被災具合を保険屋さんがすぐチェックできて、修理の見積もりができる。とか、ここ屋根に貼るときに、みんなでこう広げるんですけど、ちょっと右とか左とか言うんじゃなくて、真ん中に一本線を入れてほしいと。そしたらセンターが出て、それを合わせてパッと広げれば、すぐに、屋根の上にかけれる。とか、まだまだ掘り下げたらいろんな製品開発ができるんです。この土のう一つ取ってもですね、滑らない土のうとか、5年持つ土のうとか、まだまだこれも開発の余地は残ってます。はい。でもこれレジャーターピデザインというですね、まあ見た目ですけど、ブルー以外にもこういう和柄のシートとかですね、倉敷ですからこうデニム調のブルーシートとか、これもネット販売してるんですけど、ブルーシートよりかなり高く売れます。まあこういったデザインでもまだまだ掘り下げていける。はい。そういった輸入品に負けないようにですね、今製品開発で差をつけようというふうに思っているところでございます。今回はこの北海道バージョンにちょっと切り替えてきたんですけど、牧草をカバーするんですね。牧草を入れて、このシートをかけて、中で発酵させて、食べ頃になったらちょっとずつこっちからこうめくって、こう牛にやると。スノーテックという白いシートなんですけど、中に熱を通さないんです。遮熱なんです。だ、温度が太陽光を浴びてこう来ても中に熱を通す率が低い。だから手を入れても、普通のブルーシートの下に手を入れたら熱いんですけど、スノーテックスの下に手を入れたら全然熱くない。熱を反射する遮熱シートと、これが牧草カバーで今使われております。で、滑雪シート。これ雪が滑るんです。冬に工事するときはこういうテントを作られる。で、そこの時のこのグリーンのところが私どもの滑雪シートが使われております。で、これ糞尿シートと書いてますけど、この穴を掘って、ここにこうシートをきれいにも貼ってます。これはすごい7年とか10年持つシートで結構分厚いシートなんですが、まあ、コテのようなドライヤーのようなものでこうずっとひっつけて、その場でこう加工して隙間のないようにして、この池に、 糞尿を入れてこうなんか発酵させながらこう匂いが出なくなる、この池が4つぐらいあって、まあ、これ北連さんと一緒にいろいろやってるんですけど、こういった目に見えないところにうちのシートが使われております。はい、これ長持ちするシリーズでターピークオリティという品質です。よくブルーシートなんかすぐ外へ出てボロボロになってるのを見ることがあると思うんですが、萩原工業の製品はだいたい2年持たせるような設計にしております。例えばこのブラック土のなんかはよく土のをそのまま土を入れてポンと置いてたら1ヶ月ぐらいでもボロボロになるし土のがよくあります。これは5年持つ土のであったり、これ海外に売ってますこのタンクライナーという水を溜める水溜めなんです。この中に黒いシートをこう引いてるんですが、ここに水を溜めてオーストラリアとかアメリカの農業をするときにここから水を供給すると。で、今避けて通れないのがプラスチックメーカーとしても今プラスチック悪者になってますから、リサイクル、ターピーエコということで、やはりプラスチックって悪者と先ほど申し上げましたが、服にしてもやっぱりプラスチックってすごいいい素材なんです。で、化石燃料もちろん使いますけど、これをですねやっぱ大事に使うのがうちの使命じゃないかということで、こういうエコマークを取ったいろんな製品、リサイクル、一回使ったものをもう一回使おうという、こう、ものを大事にしようという考え方で、土のうであったり、ブルーシートをリサイクルする今、事業をしております。はい。で、その他ですね、いろんな製品作ってます。こういった大きい袋、これもフラットヤンを折って作った袋。これは通気性の袋です。普通ここ穴が開いたら強度が弱くなるんです。で、ちぎれるんで、あんまり穴を開けたくないんですが、メッシュ状の袋にしてます。で、これをすることで中の芋、これ芋を運んでるんですけど、芋が湿気なくて通気性があって腐らない。で、あとこういう粘着テープですね。養生テープということでホームセンターとかいろんなとこ売られてますが、こうピッと切れる、手切れ性のいいテープ。この素材をテープ屋さんに、萩原工業がお売りして、テープ屋さんがこういったテープにして、販売してます。はい、それと人工芝。この人工芝の糸を人工芝屋さんに萩原工業が売ってます。アイリス大山さんとかですね、そういったところがお客さんなんですが、まあ、昨今ですね、この人工芝の環境問題がいろいろ言われてますが、結局こう、ちびてですね、こう粉になったものが、まあ、この施設から水と一緒に出て海に流れるとか、まあ、すごい率は少ないんですけど、じゃあそれをどうするかというと、糸の耐摩耗性を上げてできるだけちびないような糸にする。この人工芝の今一番のお客様のニーズは、夏暑いんです、80度ぐらいになるんです、ここの糸が、この温度を下げてほしいということでいろんな糸の開発をしてるんですが、温度を下げるのは結構簡単に、今あるものを入れれば温度は放熱できるんですが、今度は逆に耐摩耗性が落ちるんです。耐摩耗性を上げながら温度を下げるにはどうしたらいいか。まだですね、80度が70度ぐらいにはできたんですけど、もっともっと開発していかないといけないと思っております。はい。その他ですね、レイシスというですね、これフラットヤーンの糸の糸に穴をいっぱい開けるんです。開けるというのはその科学的に開けるんですけど、空洞を作るわけです。で、空洞に防虫剤を染み込ませて、テープにしたりとか、こういう中にシート状にしたりすることで、この中の薬剤がゼロ次放出といいまして、じわじわじわじわ出るんです。とか、まだまだこれも開発の余地がある。で、あとこのカーペット、皆さんが今踏まれているカーペットの裏地ですね、芯地。これにも、フラットヤンが使われています。例えばカーマット。レクサスのカーマットなんかにも、萩原工業のフラットヤンが使われています。はい、で、あとはですね、今全世界で結構出てます。日本でも使われてますが、このコンクリートの中に混ぜる繊維、バルチップという繊維ですが、これが今私どもの、フラットヤンじゃなくて、こういったものが大黒柱になっています。もともとこれフラットヤンの作り方で作るんです。で、これを刻んで、刻む、カットして、コンクリートの中に混ぜる。たったこれだけのもんですけど、いろんな硬さであったり、コンクリートのグリップ力、人生、 そういったものを全て設計してですね、いろんな種類のがあるんですが、こうトンネルの吹き付け工事にコンクリートにこのバルチップを混ぜてこう吹き付けてるんです。そうすることでコンクリートがひび割れにくくなるんです。あの土壁の藁の役目と一緒なんです。でコンクリートの強度は上がらないんです。剥落防止ですね。新幹線の高架橋、上の高架橋からコンクリートが落ちてくる、そういったものを防ぐ。あとは、ひび割れにくくなる。で、今一番大きい重要はこの土間なんです。床、床にコンクリートを敷くときに普通鉄筋をこう敷くんですけど、地盤がいいところであればもう鉄筋使わずにコンクリートに混ぜた、バルチップを混ぜたものをこうただ打設するだけで、ひび割れにくいコンクリートが施工できるということは、工期が短縮できるんです。働き方改革なんです。早く仕事が短縮できる。で、これが国内でもそうですが、特にはブラジルで、すごい需要が出てます。アマゾンが大きい倉庫を作る、カルフールが物流倉庫を作る、その時の床にバルチップが使われております。今南米がですね、もちろん鉱山とか多いです。もともと南米にはよく売れてたんですが、特に今この土間用途が広がってきてまして、で今回あのパラグアイというところに工場を今作って、ほぼ今設備が稼働を始めたところです。
やっぱ世界中で売れるっていうことですね。
はい、あのオーストラリアの鉄道の軌道に使われたりとか、ノルウェーの海底トンネルに使、フィンランドですか、に使われたりとか。もともとこの競合はですね、鉄なんです。鉄のスチールファイバーが今まで使われて、今まだまだけど鉄のスチールファイバーの市場がはるかに大きいんです。でそれをプラスチック繊維で今から25年前に売り始めて、徐々にプラスチックに切り替わっていってる。で今追い風になってるのが、鉄のファイバーを作る時の CO2 発生量とプラスチックのバルチップを作る時の CO2 発生量を比べた時にプラスチックの方がはるかに少ないということで、今この前までプラスチックは悪者だったんですけど、今ちょっと形勢逆転しましてですね、CO2 の発生量は少ないですということで、売ってるところでございます。あのリニアなんかにも今使われてますし、ネクスコのトンネル、JR のいろんな、場所、全部トンネルの全部に使うわけじゃなくて、出口入り口だけとか、そういう使われ方もしてます。機械も自分たちで作って売ってると申し上げましたが、もともとフラットヤンの機械を作って、それを売ってたけど、フラットヤン作る会社がどんどんなくなって機械が売れなくなった。でこういうスリッターという分野に入りました。まあ、スリッターと見てもわからないんですが、あの幅の広いものを細く高速で巻き取りながらこういう小巻きに加工する機械です。例えばリチウム電池のセパレーターフィルムを切りにくいものをこれで切ったりとか、全固形電池に関する素材なんかも実は非常に切りにくい素材を切るというのが、うちのノウハウでございます。
は
い、
携帯電話の表面なんかもそうですね。こういうフィルムもそうですね。
スマホの素材も用のスリッターも売ってますし、液晶テレビ用の素材も売ってますし、とにかく何でも切って巻くという機械でございます。はい。はい、大体業績なんですが、機械事業部がですね、大体4分の1なんです。で、合成樹脂が4分の3なんですが、ちょっと今機械事業が落ちてます。これなぜかというと、コロナで部品が入らないんです。で、仕掛かり品が増えて出荷できないんで、ちょっと利益率が落ちてる。けど受注残はもう過去最高になってますから、まあちょっと今一時的に落ちてますけど、何ら問題はございません。はい。まあリサイクルの取り組みはですね、ちょっとざっと説明しますけど、ブルーシートを販売して、それを回収して、もう一回ペレットにして、ブルーシートを作るという仕組みを作ってます。絶対儲からないんです。このリサイクルだけ、このシート売っただけじゃ、これだけ手間かけて、前と一緒のシートを作って、儲からないんですが、このノウハウを貯めたいで今取り組んでおります。そうすることで大手ゼネコンさんなんかが他社のシートを使って輸入品を使ってたのがリサイクル、まあ、企業イメージもあるし、これから SDGs しないといけないということで、このリサイクルシートに変えてくださいというような、そういう売り方、それをするためにこのリサイクルを今してます。エコマークを取ったりとかいろいろ工夫してます。ちょうどこの7月14日から9月まである水槽がちょっとメンテナンスをするんで、その時に、ブルーシート、今これ リサイクルシートです。リサイクルしたシートをこう貼って、まあ、環境のこの PR を海遊館がしたいということで、貼ってくださってます。でそこにスマホをこうかざすと、中にこういう画像がこのブルーシートのこのマークを、読むことで、まあ、ある意味このブルーシートということで、なんか海と環境とブルーシートをこうミックスして PR をしていただいております。ぜひ海遊館行ったらこの4階でこれをやってます。見てみてください。はい。でここから数字で見る、萩原工業なんです。これも皆さん方の方が、お詳しいと思います。ちょうど今中間期が済んでですね、10月決算ですから、4月決算の分のものをここにこうちょうど半分に割ってどれくらいの進捗率かということで表しています。で今期はですね、当期純利益がすごい増えてるんです。でこれは先ほど申し上げました中国の子会社を閉鎖したんです。でこの時にこれ立ち退きだったんです。で立ち退きでこの保証金が入ってきて当期純利益がすごい増えてる。だから今期これ特有なんで、これをもとにいろんな指数を計算したら、あの配当成功なんかすごい落ちますし、それを除いてちょっと考えていただきたいんですが、中国から保証金をいただいて日本に持って帰れるかすごい心配だったんですが、無事先日すべて日本に送金が完了して、中国のに赴任してた日本人スタッフも全員帰ることができて一応完了したところでございます。はい。これ合成樹脂なんですが、プラスチック関係は売りが増えてます。でも利益もコロナの時から回復傾向にある。はい。機械は今先ほど言いました半導体とか部品が、こう滞ってるんで売りがなかなか上がらずに利益落ちてますけど、部品が入ってくるのはほぼほぼ解消しつつあります。で部品が来たらそれを売る。で受注残は、今こういうふうにまだこれちょっと増えてますけど、早くこなしてですね、売らないといけないような状況です。はい。これはエリア別ですけど、やはり南米がですねこれから増えてくるのと、このパラグアイにここに工場を今作ってるとこなんで、もうすぐ完成するんですが、次はここのテキサスにですね工場を作ります。
社長、海外のパートナーシップを組んでいる相手さんというのはやっぱり御社の技術製品等々に信頼を置いているってことですね。
例えばこの野菜を入れる袋を作っている会社さんは台湾の素材、台湾製のものを7割入れてるんです。で日本製のものうちのものを3割使ってくださってるんですが、やはり台湾はちょっとリスクを感じられてます。でこれを萩原がもし工場を作ってくれるんなら、台湾製をぐっと減らして日本製にするということで、そういった、市場の拡大を今図っているところです。
まあ、アメリカ行くと見かけますよね、あのスーパーマーケットで野菜とかこう袋に入ってるあの袋ですよね。
アメリカもそうですけど、ヨーロッパもそういう、はい、でヨーロッパはまだうちと価格が合わないんで、コストを下げろ下げろと言われてますけど、まあ、いつかヨーロッパの市場にも出回ると思います。配当をですね、50円としました。配当成功、これ 25.7% とあるんですが、これまだ第二四半期ですから、こういうことになります。通期でいけば、配当成功は 40% を超えるようにしたいと。で、問題は PBR です。東証からも言われてるんですけど、まあ、今1500円ぐらいの株価でございます。で、0.77 ぐらいなんですが、皆さんが1800円で買っていただければ、PBR は1に。戻ります。まあ、それに向けていろんな手をちょっと打っていこうかなと。まあ、PBR1 にするために手法をいろいろ使うんじゃなくて、やっぱり魅力、成長性、そういったことをしながらですね、PBR1 を目指した経営をしていきたい。萩原工業は、ナフサにすごい影響します、業績が。だからナフサが上がるときって製品の値上げをしないと業績ドンと落ちるんです。でここ数年ずっと業績が悪かった。で今ナフサの値上げと製品の値上げがほぼ終わりました。で逆に今ナフサが下がってきて、お客様からも値下げ要請が来てるんですが、原料メーカーはですね、ナフサが下がっても電気代が上がってるんで原料下げてくれないんです。でもちろんうちも熱を使いますから1ヶ月に5、6千万の電気代使ってるんですけど、これが今すごいボディーブローのように効いてます。じゃあどうやってこの電気代を吸収するか、いろんな手を打ってますけど、やはり製品に転嫁するしかもうない。あとは節電とか高効率のものにいろいろ変えていくということ。まあ、地熱発電も含めて今検討してるんですけど、まあ、なかなか難しいですね。はい。為替は、うちはあんまり影響しません。売りと仕入れが、輸入と輸出が両方ありますんで、部署ごとでは影響しますけど、全社ではそう影響しない。
これ社長、去年あたりから値上げの交渉をずっとされてきて、はい、まあ段階的に値上げをされてきました。で、まあ追いついてきたかなと思っていたんですが、まだ電力がちょっとこれまだ追いついてない。
そうですね。当初想定したよりは上がり幅は少ないんですけど、まあこれから政府がどういうふうな手を打ってくれるかとかですね、まあその辺考え見ながら、まあ、今のところこの段階でもどうにか利益率は、取れるようになってますんで、これ以上上がることになったらちょっと
どうしてもその原料上がった後と値上げと時間差がありますから、そこが前期とかやっぱちょっと苦労されたっていうところですね。
そうです。もう普通こんな上がることないんですね。過去になくて第5次値上げまでお客様にちょっとお願いして本当にご迷惑かけたんですけど、まあ、どうにか今値上げは完了しました。はい、中継はまた見といてください。これを、2025年10月期はこういう数字を今上げております。配当はもう50円、今期50円の予定にしております。はい。はい、これ、設備投資を結構します。笠岡という岡山県の工場にも60億円ぐらいの投資をして、シートの加工をもっとできるよう能力を上げようと。やっぱ製造業ですから、やっぱ設備にいろいろ投資して物を作るレベルを上げていかないといけない。その投資はきちんとやろうと。事務所が古くなるのはもう投資しない。工場を良くしてもいいものを作るのには投資をしようということで今投資をしています。もちろん事務所もある時には投資をしようと思ってますけど、はい、優先順位をつけてます。はい、で最後です。株主優待をやってますが、まあ、いろんなご意見がありましてですね、どうしようか今悩んでるとこでございます。一時期株主数が2000人を切りまして、どうやって増やそうかと。で、優待をしましたら、今3万人ぐらいに、こう、2000人が3万人になるんです。何もしなくても。優待するだけで。で、これ、いろんな岡山県の特産品と、お米とかお肉という人気なものと、クオカードというものを3種類必ずどこでも選べるようにしてるんですけど、ほとんどがクオカードでございます。だから、もし優待やめるんであれば、クオカード分、プラス税金分を配当に上乗せすると、とかですね、今すぐ辞めたら長期保有でメリットをやった後1年で取れるとかいう方もおられるんで、そういった方に不利にならないようなやり方を考えたり、本当悩みますが、まあ、皆さんのご意見を聞きながらですね、どういうのが一番いいのか、を考えていきたいと思っております。以上でございます。本日はどうもありがとうございました。
ここまでは萩原工業 IR プレゼン証券コード7856東証プライム市場上場萩原工業株式会社代表取締役社長浅野和志さんにお話を伺いました。大きな拍手でお送りください。萩原工業 IR セミナー。この番組は証券コード7856東証プライム市場上場萩原工業の IR 活動の一環としてお送りしました。